前向きの議会劇場。この番組は前泊まり三木が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます。前泊まり三木です。さて今回は沖縄の戦後政治史について学ぶ特別企画、沖縄の政治議会劇場版の第2回をお送りします。講師は沖縄国際大学非常勤講師の宮城修さんです。宮城さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてこの特別企画なんですが、沖縄の政治という沖縄国際大学での宮城さんがされて受け持たれている講義、全15回でありますけども、それを議会劇場版にコンパクトにしてお送りするということで、ありがとうございます。今日はその第2回目屈辱の日をテーマにお話しいただきます。よろしくお願いします。
はい、屈辱の日2回目はこのテーマでお話をします。なぜこんな、テーマになったのかっていうのをお話しする前にですね、はい、第二次世界大戦が終わる頃のですね、世界のお話、世界の情勢どうだったのっていうのをですね、軽く、復習をしてみたいと思います。
はい。
1945年の2月ですね、2月というと、沖縄戦を一月後に控える頃なんですけども、この頃にですね、ヤルタ会談というのが、開かれています。教科書でね、おなじみな、ワードですけども、3人の連合国首脳が国家沿岸の保養地、ヤルタに集まりました。メンバーはルーズベルト、アメリカ大統領、チャーチル、イギリスの首相、スターリンの、ソ連ですね、代表ですね。で、何を喋ったかというと、第二次世界大戦の終わらせ方ですね。ドイツは分割します。はい、それから、ソ連はですね、日本に参戦をします。そして、さらに日本軍の捕虜をソ連のシベリアに抑留します。そして朝鮮半島は、南北に、分割しちゃいます。で、東ヨーロッパは、で、その後ですね、東ヨーロッパではですね、強引な共産化ですね。ソ連と一緒になるグループを、作ろうという動きが、強まります。その会議の後ですね。そしてアメリカではですね、第二次世界大戦の後にですね、赤狩りっていうのが猛威を振るいました。アメリカの当時の政策に反対する人たちを、共産主義者というふうにですね、レッテルを貼って、次から次に排除していくという動きです。で、この、ヤルタ会談の後、そして、戦後はですね、ソ連を中心とする東側とアメリカを中心とする西側に、大きく分かれています。で、戦争こそ直接武力対決するわけではないんですけれども、それでもこの両者が、ことごとく対立をする、冷たい戦争、冷戦ですね、というのが、エスカレートしていくと。そして、最初ヨーロッパから始まった、冷戦がアジアに波及してくるということなんです。
はい、なるほどね。
その中でもソ連とかアメリカっていうふうにこう、ざっくり喋ってしまいましたけれども、やはりですね、アメリカは、いわゆる資本主義の国で、それは社会主義、いわゆる共産主義の国であると。この2つの陣営の争いという言い方もできます。で、資本主義は、国民に自由というのを保障している。分かりやすく言えば競争する社会であると。それから社会主義というのは平等を謳っていて、格差があってはいけないと。勢いだが管理社会になってしまうというような特徴が、本当にもざっくり言うとあります。で、さて、じゃあ、アジアに波及していた冷戦はですね、まず、お隣の中国で、始まります。中国はですね、 日本が、まあ、侵略戦争をしている頃にですね、中国には、蒋介石を中心とする国民党政権と、それから、毛沢東が率いる共産党の勢力が、あったんですけれども、まあ、日本の侵略に対抗するために、一時、停戦をしていたんですが、戦争終結後にですね、この、中国の中で、共産党と、国民党の、内戦が始まります。で、1945年、戦争が終わった4年後ですね、の10月1日に、中華人民共和国が、樹立され、毛沢東が、率いる共産党、中国共産党が、この国を握るということになり、で、国民党の政府ですね、は台湾に逃れて、蒋介石は翌1950年に、台北で総統に復帰をするという流れになっていきます。で、もう一つですね、重要なのが、先ほどヤルタ会談でも出ていましたけども、はい、朝鮮半島です。
はい、
北緯28度線で、分断されまして、北側は、ソ連が、南側をアメリカが分断するということになります。で、その3年後の1948年にはですね、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮が誕生します。ソ連の支援を受けています。南側はアメリカの支援を受けた大韓民国、いわゆる、韓国が誕生していくのですが、この南北の、対立というのがですね、まあ、結局1950年に朝鮮戦争という形で、
はい、
この第二次世界大戦後のアジアでですね、戦争が始まるということになります。う
ん、朝鮮は北緯38度線。
38度です。はい、失礼しました。
はい。で、まあ、朝鮮戦争の勃発と、はい、いうことですね。
はい。で、この朝鮮戦争っていうのはですね、日本にとっても、戦後をですね、食料不足や戦後復興の中で、極めて厳しい状態に置かれた日本はですね、いわゆる朝鮮特需と言われてですね、
はい、
朝鮮戦争に、持っていく物資をですね、生産したりですね、様々な、恩恵をこの朝鮮戦争で受けます。で、日本は急速に経済が、上向きになっていくというか復興していくことにもなります。で、もう一つですね、安全保障の点から言ったらですね、この朝鮮戦争の最中、日本に駐留している米軍がですね、日本から、朝鮮半島に出兵する、
はい、
ということになります。で、戦後ですね、冷戦構造が東と西の対決ということの構造がアジアに波及したときに、アメリカはですね、その日本まで、この朝鮮半島のこの戦争分断、東西の分断というのが波及することを恐れ、日本はどうしても自由主義陣営に取り組みたいというような思惑が働きます。
はい、
ということで、この時1950年から53年までの朝鮮戦争の、行われている時に、では日本をこれまで占領していた日本をもう独立国として、認めようじゃないかと動きが始まって、対日講和条約というのが、交渉が始まるということになるわけです。長々と話してきましたけど、で、この対日講和条約というのが、沖縄の運命を変えていくということになります。
今回のテーマですね。
そうです。
はい。
この交渉の日本側の責任者は、吉田茂さん、当時の首相ですね、はい、がですね、アメリカ側に提案したのはですね、こんなこと言ってるんですよね。 講和条約交渉の中で、バミューダ方式による咀嚼も辞さない用意があると言うんですが、バミューダってなんだっていうことになりますよね。
先ほどの天皇メッセージについて、
ね、そうです。まずバミューダの、お話をしておきますと、第二次世界大戦中に西大西洋上のイギリス領、はい、バミューダ諸島っていうのがあるんですよね、この一部をアメリカに99年間の期限で貸すというものですね、で、借りた、アメリカは軍事基地を建設したということに由来をして、バミューダ方式っていうのは、どうぞ、沖縄を借りて、そして、バミューダ方式99年ですから、沖縄をどうぞ借りてくださいと、いうお話になるわけですが、まさにこれは、この吉田茂の提案っていうのは、前回お話した昭和天皇が沖縄の長期対応、レンタルを申し出た天皇メッセージに通じる内容なわけですね。では沖縄側はこの講和条約の交渉というのが進んでいるときに、何が起きていたのかということです、はい、ここでですね、沖縄側では貴族論争と言われる、論争が、激しくなりました、はい、何かと言いましたら、この交渉、講和条約の交渉に合わせてですね、沖縄の人たちの民意どうすべきかということで、新聞社が、論説、社説でもって沖縄の方向性というものを論じたということに端を発しました、はい、でまず今日2つ例を出しますけれども、正確に言うと3つありまして、
はい、
当時沖縄にはですね、ヘラルドという新聞と、はい、もうこの頃は朝日新聞になるんですけども、
うん、
題字を変えますが、沖縄ヘラルドから沖縄朝日新聞に変える時なんですけども、はい、これが一つで、もう一つがうるま新報、後の琉球新報ですね、
はい、
でそれから沖縄タイムス、うん、この三つですが、まず単調になったのはヘラルド、沖縄朝日海大。これがですね、この講和条約の時に、講和会議の中で沖縄は日本に復帰すべきだという社説を初めて書くことになります。で、これが単調になって、うるま新報がですね、また社説で、いやいや、沖縄はですね、国連の信託とすべきだと、信託統治で、沖縄の戦後復興は国連に任せるべきだというふうな論調を張ります、
うん、
で、その後に沖縄タイムスが、社説でもって沖縄戦というのが日本のための一大犠牲だったと、だから復興は日本の責任だとということで、沖縄は当然日本の責任で復興し、当然日本に復帰すべきだという、ことですね、
うん、
国連に、預けるのか日本に復帰するのか、これが要するに沖縄の帰属をめぐる論争としてですね、この新聞市場で、激しい論戦となったわけです。
その頃は日本復帰という大きな流れではなかったですね。
そうですね、流れとしては日本復帰だったんでしょうが、うるま新報の論説の、新しさっていうのがですね、ひょっとしたら当時の県民の思い、うん、日本に帰りたいっていう心情みたいなものがですね、うるま新報が、論陣を張った国連信託というものを、何でしょう、凌駕したということだと思うんです。それだけに国連信託統治って一体何ですかということになりますよね、
はい、
これちょっと説明しておきますと、戦後、第二次世界大戦後に誕生した国連なんですけども、信託統治という、仕組みを取り入れます。で、この国連が創設当初ですね、11の地域が、 信託統治制度ですね、国連の、そのもとに置かれて、国連が11の地域の面倒を見るということです。まあ、大抵その11の地域というのは、第二次世界大戦後にですね、独立していく国々、かつての植民地だった国々、はい、あるいは地域です。で、これらの国々というのは、植民地統治が、長かったためにですね、自分たちの国をマネジメントするという力量が、うん、まあ、足りないということで、自分たちが成人になる、大人になるまで国連に預かってもらうというようなことなんですね。でね、ここのポイントがね、で大人になるためにいろいろと国連が面倒を見るんですが、最終的にここがポイントです。最終的に全ての地域は、独立国家を選択するのか、または自発的にある国と一緒になっちゃうのか、一緒になって自治を達成するのか、それは、その地域の、国連が預かった地域の人々の自己決定権を行使して決めてくださいというものなんですね。ですから、岩田美加藤といいますか、当時そういう考えがあんまり理解されていなかったのかなっていうのも思います。長い目で見たら、本当に国連が面倒を見て沖縄が独り立ちをする状態になったら、ひょっとしたら沖縄は、独立を選択をし、未だに駐留する米軍どうするんだとかですね、日本との関係をどうするんだということを自分たちが自ら決める、そういうことも可能だったのかもしれない。その可能性を、非常に、論陣を張ったのがうるま新報だったのではないかなって私は思うんですね。
まあ、あるいは日本とまあ連合するか
もしれないです
が、まあ、自治は守るという形だったかもしれないですね。
かもしれないと、
はい。
で、最終的にこの貴族論争というのはですね、日本復帰運動というですね、日本に帰るというのがですね、体制を占めることになりました。で、もう一つやらないといけない、講和条約の前に、やらないといけないのは、それでは日本復帰というのが沖縄の世論の体制を占めたときに、沖縄の人たちはですね、奄美奄美でやったんですよね、はい、沖縄の人たちは3ヶ月をかけて沖縄の有権者の 72% にあたる19万9千人の署名を集める運動をしました。その署名活動というのが、日本に復帰をしたい、賛成という賛成ですかっていうですね、賛成だっていうですね、声を、実際に、署名をでもって、形にするというような行為ですね。で、3ヶ月でこんだけの、人たちの思いが、まとまったわけです。
7割ですね。
7割ですね。台風とかでですね、島によってはですね、投票箱が届かなかったっていうところもありますので、実際にはもっと多かったと思います。
はい。
そして、沖縄の代表はですね、この講和条約を交渉している、まあ、日本側の代表の吉田さん、
はい、
であったり、アメリカ側の代表にですね、この署名の結果というのをね、届けて、沖縄側の民意というのをぜひ汲み取ってほしいというふうに、訴えたわけなんですが、結果はですね、この民意は届かなかったということになりました。
はい、
で、1951年に、サンフランシスコ講和条約は、調印されて、翌1952年の4月28日に発効します。で、この条約の3条でですね、沖縄と奄美、小笠原が日本の施政権から切り離されて、アメリカが沖縄、これらの地域を排他的に統治するということになりました。
はい、
この講和条約の意味についてですね、まあ大きく2つ と説明させていただきたいと思います。はい、この講和条約が発効することによってですね、日本は、自分たち、日本という国家が独立を果たす、それと引き換えに沖縄は日本から切り離されたということになります。ですから日本は沖縄に対する潜在主権、日本を沖縄に対する主権は潜在的に残っているというんですね、いうことで、それを潜在主権を残すことでアメリカは日本の領土を奪い取ることではなくて、しかも日本の同意を得て沖縄に軍事基地を維持することが、法的に可能になったということですね、これが一つ、
はい、でもう一つ、
これはですね、もう沖縄側から見たらこの4月28日どう感じるか、これはですね、今はもう沖縄に米軍基地が集中している、これがですね、この講和条約の3条、これが源流になっているんじゃないかと。で、沖縄戦とその後戦後のですね、昭和天皇および、講和条約交渉でバミューダ方式を提案した吉田首相の考えがですね、この沖縄に米軍基地を集中させる源流になっているんだろうと。で、日本から切り離された、日、4月28日を沖縄の人たちは屈辱の日と呼んできたわけです。今日の、お話のタイトルが、まあ、最後に来ましたけど、屈辱的な日だ。というふうにですね、で、この日を覚えておこうと。で、その後沖縄の人たちは、日本に復帰するために、この4月28日っていうのがですね、結構キーワードになって、いきます。これはまた後ほどお話しすることにいたしたいと思います。
はい、今日は屈辱の日をテーマにお送りをしました。前向きの議会劇場、今回は特別企画沖縄の政治議会劇場版、沖縄国際大学非常勤講師の宮城治さんにお話を伺いました。また第3回も楽しみにしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
78.0